多くの人は次のようなことを自問自答したことがあると思います。なぜ善人が苦しみを受けるのでしょうか。中でも信者たちは次のような質問に取り込んでいるでしょう。なぜ神様は悪者がクリスチャンたちを不当に扱うこと、苦しみを与えることを許されるのでしょうか。言い換えれば、神様はどのような目的でクリスチャンが不当に迫害されることを許されるのでしょうか。おそらく、第一ペテロの手紙の最初の純信者も同じような内容を自問していたと思います。その一世紀のクリスチャンたちは大変な試練に遭っていたのです。つまり、主イエス・キリストを自分の救い主として告白したゆえに迫害を受けていました。その信者は何も悪いことはしなかったにもかかわらず、不当な苦しみを受けていたので、とても当惑していたでしょう。ですから、激励と指導を必要としていました。その信者を助ける資格のある人といえば、キリストの弟子ペトロです。ペトロはキリストの苦難の証人だったし、信者の迫害について直接キリストに教えていただいた彼です。さらに、ペトロ自身も信仰のために大変な苦難を体験したことがあります。それで、神様の導きによってペトロはその迫害を受けていた信者たちに手紙を書き送りました。ペトロはその手紙で、神様がどのような目的でクリスチャンが不当に迫害されることを許されるのか説明するためにいくつかの理由を挙げました。その理由の一つは、迫害受ける信者の天国にある報いは大きいからです。さらに、試練を通して信者の信仰が精錬され、本物と認められるのです。その上、信者が試練に耐え忍ぶなら、成長し、キリストに似たものになることができるのです。ですから、神様はキリスチャンが不当に迫害されることを許されるのです。第一ペテロ4章12節から19節で、信者の迫害について、他の基本的な真理がいくつか教えられているので、今日その箇所を一緒に学びましょう。信者が次のような真理を覚えておいたら、不当な苦しみに耐えることができるようになると思います。まず、キリストが迫害されたので、キリストを信じる者も迫害されるのは当然です。12節見てください。4章の12節。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間に燃え下がる火の試練の何か思いがけないことが起こったかのように驚き、過ましくことなく、当然のことです。キリストこそ十字架につけられる前夜、弟子たちにそのことを言われました。ヨハネ15章を開いてください。ヨハネ15章。15章の20節。しもべはその主人に勝るのではないと、私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が 私を迫害したなら、あなた方も迫害します。予言された通り、その弟子たちはみんな迫害を受けました。教会史によると、その11人の中の10人が、キリストの復活を伝えるために殉教者になりました。もう一人はヨハネが迫害を受けました。第2テモテ、開けてくださいませんか。第2テモテ3章、3章の12節。第2テモテ3章、3章の12節にこう書いてあります。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は迫害受けます。確かに信者たちは迫害受けると書いてありません。キリストイエスにあって経験に生きようと願う者はその人たち迫害受けます。例えばペトロのことです。ペトロね、迫害を避けるために賛同イエスも知れないと言ったでしょ。でも後で彼は後悔して、それから今度、キリストの証人になって、キリストを十字架につけられた人たちの前で、彼の罪を指摘することができました。彼も牢屋に投げ込まれて、彼も何回も鞭で罰が与えられて、彼も殉教者になりました。なぜなら、彼は経験に生きようと願うことをしたからです。キリストが迫害されたので、キリストを信じる者も迫害されるのは当然です。第一ペトロに戻ってくださいませんか。13節から14節まで、次のような事実を見ます。4章の13節。もしキリストの苦しみに預かるのですが、ですから、喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れるときにも、喜び踊るものとなるためです。もしキリストの名のために、非難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら、栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。この真実です。神様の苦しみが最終的に信者の苦しみが最終的に自分にもキリストにも永遠の栄光をもたらすので、迫害を受ける信者は喜ぶべきです。信者たちは何のために生きているでしょうか。イエスも弟子たちにこのようなことを言われた。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって私の父には、栄光を受けになります。神様に栄光が与えるように私たちは一日を過ごすべきです。だから、信者の苦しみが最終的に自分にもキリストにも永遠の栄光をもたらすので、迫害を受ける信者は喜ぶべきです。パウロこそそういう喜びを持っていました。クリントンの町で福音を伝えたとき、反対された。実はパウロはどこにいても迫害されましたが、その後でそのクリントンたち、クリントンで経験したことを思い出して手紙を送りました。見てください。第2クリント4章。第2クリント4章。第2クリント4章の8節。 第二コリント四章の八節、私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。どうされましたか？どうされますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きている者は、イエスのために絶えず死に渡されますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちにこの国に住んでいる信者たちに働くのです。私は信じた、それゆえ語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです。それは主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることをしている彼です。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ちあふれ、神の栄光が現れるようになるためです。ですから、私たちは勇気を失いません。たとえ、私たちの祖となる人は、すなわちこの肉体、彼らは衰えても、肉なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。ペトロも、でもの、パウロもいつも将来のことを目指して、しばらく迫害を受けました。でも、アトマにそのようされるの、分かったので、迫害受けたら永遠にキリストと共に影響を受けるので、彼は耐えることができました。だから彼は喜んで、なぜならその迫害を受けることによって、大勢がキリストを信じるようになりました。もし彼に危ないところを避けたら、だからキリスト教に対して興味を持っている方のところだけ行ったら、信者たちは少なくなりました。迫害された。でも皆さん、今、パウロは天国で栄光を受けになります。信者の苦しみが最終的に自分にもキリストにも永遠の栄光をもたらすので、迫害を受ける信者は喜ぶべきです。第一ペトロに戻りましょうか。同じことが第一ペトロ一章に記録されていますので見てください。第一ペトロ今度一章の五節から八節まで見ましょうか。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に現れるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しめなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は、火で 聖霊されつつ、なお朽ちていく金よりも尊くイエス・キリストの現れ時に称賛と光栄と栄誉になることがわかります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。なぜなら将来栄光を受けるからです。私たちもそのことを覚えておくべきです。反対されたとき、これまずこれでしばらくだけですけれども、そのときキリストについて生き続ければ将来キリストと共に永遠の栄光をお受けになりますので、迫害を受ける信者は喜ぶべきです。4章に戻ってくださいませんか。4章の15節から18節までの言葉によって次のような真理がわかります。神が栄光をお受けになるので、信者が税の行って不当な苦しみを受けることは、悪を行って裁きを受けることより良いのです。4章の15節、あなた方のうちに誰も人殺し、盗人、悪を行う者、身だりに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。しかし、キリスト者として苦しみ受けるのなら、恥じることはありません。書いて、この名のゆえに神をあがめなさい。なぜなら、裁きが神の上から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。義人が殺して救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるでしょう。ことで16節もう一度見てください。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら、恥じることはありません。この歌詞とまた人の他力の聖書に2回だけクリスチンという名前が出てきません。当時の人ね、その言葉を使っていい意味ではなかった。だからあの後はクリスチンと言ったら誰かね、それをねあのいい意味が与えられなかった。でもペトロによると、その名前を与えられても恥とは思いません。あなたはキリストのものだからです。ただ信者たちも注意しなければいけません。信者たちに、私たちは言葉を守らなければ、もちろん私たちは神に対して責任を持っています。信者たちは永遠に苦しみを受けますが、信者たちは神様の言葉を無視して悪いことをすれば、たとえ悪いことをすれば地上にいる間に罰されるかもしれません。モーセが罰されました。ダビデが罰せられました。裁きを受けました。神様の言葉を守らなかったので、 だから私たちこそ注意しなければいけません。ある人たちに迫害を避けるためにしてはいけないことをしてしまいますので、ペトロはその箇所でその信者たちにちょっと考えてみてください。私たちも神様の前に立てなければいけません。ただ神様が栄光を受けになるので、信者が善を行って不当な苦しみを受けることは、悪を行って裁きを受けることより良いのです。同じ第1ペトロですとか3章を見てください。3章の17節、もし神の御心なら善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるより良いのです。第一ペトロ一章見てください。第一ペトロ一章一章の15節から17節まで、15節、あなた方を召してくださった聖なる方に習って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。皆さん、聖なるものはすべての悪から遠ざっている、その意味です。神様聖なるものです。意味は神様すべての悪から離れる。だから聖なるものは旧約聖書の予備と同じように、すべての悪い行いから遠ざかるですね。16節、それは私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、あなた方が地上にしばらくとどまっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさい。神様を恐れる者は罪を犯すことを恐れる。もちろん神様を恐れる者は神様を尊敬します。それだけではなく、私はこのキリストの言葉とか聖書に書いてある言葉を無視すれば、必ず神様の前に責任を持つことを分かって、そのことを避けるべきです。その意味です。なぜ信者たちでも犯した罪によって裁かれる可能性があるからです。ありがたいことはね、クリスチャンはどの悪いことを犯しても永遠の命を持っています。確かなことけれども、もちろん神様を愛するなら、もちろん神様を喜ばせる人生を送りたいでしょ。だ同じように子供はね、神様あの 子供はね、あの親たちに愛されるでしょ。でも家にはいろんなルールがありますね。子供はね、ルールを守らない場合はそれにその結果があるでしょ。同じように私たちは神様の子供として天にいらっしゃる父なる神様に従うべきです。恐れるべきです。第一ペトロ4章に戻ってください。今度19節、ですから神の御心に従ってなお苦しみを負っている人々は、善の行いにあって真実であらゆる創造物に自分の魂を任せしなさい。次の真理がわかる。 神様が真実だったので、真珠は神様の御心によって不当な苦しみを受ける時でも自分の魂を神に任せるべきです。なぜ神様はこのクリスチャンが苦しみを受けることを許してくださるか、いくつかの理由を先ほど言いましたが、でも今例えば現在神様はね、なぜ A さんの A さんが不当の苦しみを受けることを、なぜ神様がそれを許してくださるか、 A さんは分からない場合多いです。でもその確かなことに、私たちの神様は真実であるものです。神様の計画はすべて最善なものです。だから分からなくても、その信者は、迫害を受ける、不当に迫害を受ける信者たちはね、自分の魂を神様に任せるべきです。彼らどうなるか分からない。パウロはそれ分かってね、あっという間にこの彼らから出る。彼ね、でも魂はね、彼らより大切なものです。魂は永遠のものです。神が真実であるので、真実は神様の御心によって不当な苦しみを受ける時でも、自分の魂を神様に任せるべきです。第1クリント10章を開いてください。10章の13節、10章の13節、あなた方の当てる試練は皆人の知れないものではありません。言い換えれば、そのあなただけその試練を受けません。他の人たち同じような試練を受けます。神は真実な方ですから、あなた方は耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。真実な方ですから。詩編84編開いてください。詩編84の11節と12節、11節、もことに神なる主は太陽です、盾です。主は恵みと栄光を授け、信者たちに授けてください。正しく歩く者たちに良いものを拒まりません。皆さん、その中にも迫害、良いもの。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたの信頼するその人は、特に試練を受けている人たちに。主は真実な方ですね。一緒に暗記しているようにね、91編ね。主の真実はね、大盾であり、砦である。守ってくださいます。ご存知のように、聖書は次のことを約束します。神を愛する人々、そのうち神のご計画に従ってなさる人々のために、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちはしています。分からない場合は多いです。でも将来分かるようになります。大変な苦しみを、不当に苦しみを受けた人といえばペトロです。ペトロは自分の体験から、その4つのことを、その4つの真理を私たちに伝えました。 まずキリストが迫害されたので、キリストを信じる者を迫害するされるのは当然です。信心の苦しみが最終的に自分にもキリストにも永遠の栄光をもたらすので、迫害を受ける信心は喜ぶべきです。神様が栄光をお受けになるので、信心が善を行って不当な苦しみを受けることは、悪を行って裁きを受けることより良いのです。また神様が真実であるので、真実は神の御心によって不当な苦しみを受ける時でも自分の魂を神様に任せるべきです。そうしましょう。